ペリカ・カンピソ氏、良い本を紹介するコーナーです。本日紹介します本は2016年7月20日ゴマブックス株式会社より発行されました小冊子ですが、著者はチリ・マシホ、題名アイヌ宗教成立の史的背景、内容は昭和28年8月に札幌において開催された日本人類学会日本民族学協会連合大会第8回記事、昭和30年7月に発行されたものですが、新たに今年また発行されています。この小冊子は10の項目からなり、1はアイヌ社会における呪術的演劇の存在、2は南山の際に行われた呪術的演劇、3は風沈めの呪法としての演劇、4は風沈めの祭儀と仮想舞踏劇、5は熊祭りと仮想舞踏劇、6は訪れる神の観念とその史的背景、7は古代の祭場その1、8は古代の祭場その2、9は山上の遺跡、10は山の神の要拝および狩りの縄張りとなっています。今日ご紹介しますのはこの中の1のアイヌ社会における呪術的演劇の存在のところを取り上げてみたいと思います。山でマイタケを見つけた時のことが書かれていますが、カラフトではマイタケのまだ小さい段階で見つけた時に、そのマイタケの周りに大きな輪を描いたとのことです。そのくらいまでに大きくなってくれという意味だろうとのことです。それから秋にマイタケを取る時には槍を構えて掛け声と一緒に突き出す真似をしてから取ったとのことです。槍を持ち合わせていない時には手頃な木を切って槍のようなものを作り、それで突く真似をしてから取ったとのことです。熊を取る時と同じような気持ちだったと見られるということです。北見の美幌ではマイタケを見つけると男は熊を取った時のようにほうほうと高らかに時の声を上げながら足踏みの舞をし、女はおのんのおのんのと歌いながら踊ったとのことです。また釧路ではマイタケを見つけると男なら陣羽織、女はニルの川の厚し織の着物を着てマイタケの周りを踊って、その着物を脱いで取っ替えよう取っ替えようと言ってお辞儀をしながら取ったとのことです。それからマイタケの話ではありませんが、胆振の幌別では山へ薪を取りに行って2本の木が絡み合っているのを見つけた場合に、そこであることをしてから切り倒したということですが、男女が一組になり取っ組み合った格好をしたままその2本の絡み合った木の周りを6回回ったとのことです。そうしてからその木を切り倒したとあります。チリ・マシホはこのようなことがアイヌの社会に古く存在した呪術的仮想舞踏劇が衰えていった段階の姿なのだと言っています。私はここのところを読みまして、アイヌが山菜を取るときには山に入るときに山に断ってから入るとか、そういった習わしについては何度も聞いていたことでしたが、これほどまでに植物の命に対して重く捉えていたものなのだということを知ることができました。現在の大多数の人間には感じられないものがその当時は感じられていたのは確かですね。それからこのような現在の私たちには大げさに感じられるようなマイタケを取る前の所作や木を倒す前の所作なのですが、それすらも古く存在した呪術的仮想舞踏劇が衰えていった段階の姿だということですから、実際に呪術的仮想舞踏劇が行われていた時にはどのように行われていたのかということが今となっては知ることができないわけですが、他の先住民族に保存されている仮想舞踏劇から推し量って知ることができないものかと思えてならないのですが、いかがでしょうか。この小冊子には鮭が取れる季節に風が吹き荒れて川に鮭が入ってこないときに行った風沈めのことや、 熊祭りのことも理解しやすい形で書かれていて、ご紹介したかったのですが、また次の機会に熊祭りについての記述についてはご紹介したいと思います。では、以上で本日のピリカ・カンピソ氏を終わります。今日ご紹介しましたのは、2016年7月20日、ゴマブックス株式会社より再発行されました小冊子、著者は千里真志穂、題名、アイヌ宗教成立の史的背景でした。